毎日を前向きに生きたい人へ。今日も一日いい日になあれ。星を味方にするラジオ始まります。こんにちは、小川遥です。前回の続きです。前回は新月の願い事を書くコツについてお話ししました。今回は新月は実はスタートに向かない？真に活用する方法についてお伝えしてますね。新月ってスタートに向くっていうふうに聞いたんですけど、っていうか私も話しましたよね。だけど実は新月その日、だからそういうことを聞いてね、新月その日に何かを始めるのがいいんじゃないかっていう、まあ思ってる方が多いと思います。だけど実はこれ占星術的には、まあ、少しおすすめじゃないんですね。で、まあ、例えばね、新しいものを下ろすとか使い始めるとか、まあ、そういったちょっとしたこと、日常的なことだったら、まあ、全然構わないと思いますし、私もね、実は新しい服を下ろしたりとか、まあなんかちょっとしたことですけど、新しいシャンプーを下ろしたりとか、なんかそういうことをするのって結構新月の日にしたりします。で、だけど新月に仕事を新しくするとか、新月になんか大事なことをスタートするっていうのは実はあんまり向かないんですね。なんでかっていうと、新月ってこう太陽と月がぴったり重なる日なんですよ。占星術ではこうやってこうぴったり重なるっていう日は一番威力が強い、エネルギーが強いっていうふうにされるんです。で、そういうと、いいじゃんじゃあっていうふうに思うと思うんですけれども、この新月の時っていうのはね、イメージするとすれば、こうピンと張り詰めた暗闇の静寂、緊張の糸が張り詰めている日、これが新月の日だと思ってください。だからそんなピンと張り詰めた空気の中なので、シーンとしてるんですよ。そういう時なので、これってね、自分の潜在意識とこうアクセスしやすくなるんですね。潜在意識って、まあ、普段全然あれですよね、意識したりしないですね。当たり前なんですけど、潜在意識というだけあって意識できるものではないんですが、こういう新月の日っていうのは自分のそのピンと張り詰めて静かになるので、自分の潜在意識とはアクセスしやすくなるっていうふうに、まあ、よく言われるんですね。なのでこのタイミングで、願い事、自分の本心が願っていることっていうのをに、まあ、なんて言うんだろうな、気づいて、まあ、それを、紙とか自分の意識に書きつけるっていうことはすごくいいんです。いいし、やりやすいんですね。なんですけれども、さっき言ったみたいに何かをスタートする、つまり何か動き出すというのには、ちょっと向かないのが新月なんですね。新月、その日ってことです。じゃあ、実際に、いつ動き出すのがいいのかというと、実はこれね、一番おすすめは三日月の日なんです。この時になってくると、月がこう静寂を保っていたところから満ちていくっていうモードに入るんですね。で、占星術的に見ても、太陽と月の配置が物事がこう育ちやすいっていう配置になっていくんです。で、現実的にね、まあ、だからおすすめなんですね、三日月の日ね。三日月の日おすすめです。で、ただし、現実的に全てのことをこのタイミングに合わせるっていうのは、まあ難しいですよね。まあ難しいというか無理だと思うんです。だから、まあ基本、新月から満月の間はスタートの期間。ね、満月から新月の間は、まあ減らしていく。うん。期間っていう風に捉えて、ざっくりそれでも十分だと思います。だけど、まあ、ここぞという時とか、その三日月のタイミングに物事を合わせられそうなものならね、そういう風に合わせてみることができるとベストだと思っています。で、もっと厳密に これをするのはどの時がいいかっていうね、まあ、大事なことあるじゃないですか。例えば入籍とか、それこそ仕事を起こすとかね、そういう、まあ、人生において大事なタイミングっていうのはやっぱりこうちゃんと合わせていきたいとこですよね。これを、導き出す占星術の技法っていうのはちゃんとあります。で、私自身も個別のカウンセリングでそういうことをやっています。専門用語ではイレクショナルっていうんですけれども、時期読みの方法ですね。これには結構細かいルールがあったりとかするので、もうね、教えられる範囲を超えているっていう感じなので、こればっかりはプロに任せちゃった方がいいかなって思ってます。はい。なので、まあ、本当に大事なタイミングとかは専門家にね相談してみるといいんじゃないかな。だけど日常的なこととか、まあ、自分で決めていけることってもっとたくさんありますよね。いちいち聞いてたらさ、できない生きていけないから。だから自分で生きていく上で決めていけることであれば、まあ、こんな月のタイミングも、自分が決断したり行動していくための一つの、指針になるのではないでしょうか。ちなみに私はね、生徒さんとのレッスンで自分自身でタイミングを読んだり、毎月とか毎年大切にしていきたいポイントっていうのを自分でこう星を見てね、理解できるっていうところまでお伝えしています。で、これができるようになると、この一般的にこういうタイミングではなくて、例えば新月だったら自分にとってこの新月がどんな意味を持つのか、どんな風なテーマを思い描いてイメージして願い事としてね、アウトプットしていけばいいのかということが分かるようになります。もちろん新月だけじゃなくて、例えば今年は仕事を頑張るといい年なのか、それとももっとプライベートに重きを置いてプライベートを充実させていった方がいいのかとかありますよね。で、例えばじゃあ来年は自分のスキルアップを目指すべきなのか、それとももっと人とたくさん会っていった方がいいのかなどね、こういうのって、まあ、みんな雑誌とかでこうなんとか座さんの人なんて言うんだろう、私だってヤギ座なんですけど、ヤギ座さんの人とかっていう、まあね、大きく12個にくくられた占いっていうのを参考にしてる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、もちろんそれもね、あながち全部間違いではないです。あながち全部間違いではないし、参考にしてったらいいと思う。あれもすごくね、役に立つ指標の一つだと思います。だけれども、やっぱり一人一人ね、全然違うんですよね。その人自身が持ってるリズムとかタイミングとか、そういうのってあるんですよ。やっぱりあるなって、私はまあ、たくさんの方を読んできたからこそ、やっぱりそのタイミングって一人一人全然違うしあるなって思ったんですよね。だからそういうのを誰に理解するされるよりも自分で理解していく方が、私は人生豊かになるし、やっぱり願い事っていうか、やりたいことが叶いやすいよなっていうふうに思ってます。無駄な時間とかね、まあ、迷わなくていいことに迷わずに済むなっていうふうにも思います。なので、そういうことがね、読めるようにそういうところまでお伝えしたいと思ってこの、まあ、仕事をしています。ね、なので、まあ、そういう自分にとってのリズムってあるんだなっていうことをまずは知っておきながら、この新月満月とかっていう誰にでも平等に訪れる節目ね、この星の流れを楽しむところから、この星の世界を味わっていただいたら嬉しいです。はい、まあ、ここまでね、3回にわたって新月の活用法、本当の活用法っていうのをお伝えしてきました。もっとね、役立つ情報っていうのもこれからまだまだ配信していきますので、次も楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。 あとね、感想とか送ってくださる方もいらっしゃって、すごく励みになっています。こんなことね聞いてみたいなとか、こんなこと言ってたけどこれってもうちょっと教えてくださいとか、そういうことあったらぜひお声を届けていただけたら嬉しいです。インスタグラムとかもそうですし、まあ、問い合わせとかでも受け付けております。またメルマガなどにラジオのことなんですけどみたいな感じで、お返事いただいても構いませんので、ぜひお声を聞かせていただきたいと思っています。はい、ではまた次にお会いしましょう。お相手は小川遥でした。